Welcome to the Business English Pro.
皆さん、こんにちは。1日5分ビジネス英語へようこそ。ナビゲーターのマット竹内です。まずはゆうゆうさんからメールをいただきました。iPhone をお使いのようですね。ポッドキャスト、アスタリスクのついた方の木曜日の配信、中身は不動産のトピックになっていましたよとお知らせをいただきました。ありがとうございます。そして、いただいたゆうゆうさんのメールの中に、まるで私とポッドキャストのような歴史が綴られていました。
あら、ポッドキャストとゆうゆうさんの歩み、そんなタイトルかしら。
その箇所にあえてタイトルをつければそういうことになりますかね。
それでゆうゆうさんは何と書いてあるの。
こんな風に書かれています。私は最初はポッドキャストのみ、これがステージ1ですね。
ステージ1はポッドキャストのみなのね。じゃあステージ2は。
次のステージですが、ポッドキャストと時々マットイングリッシュ、マットイングリッシュのサイトも時々ご覧になられていた。
ステージ3は。
次の段階ですが、ポッドキャストとシグナル、お、シグナルメンバーにこの時なられたんですね。さらにマットイングリッシュとツイッター。
あら、ゆうゆうさんよくツイッターの存在ご存知だったわね。知る人ぞ知るツイッターなのに。
まあ確かにそうですね。そして最後4段階目、ステージ4。
ねえマトさん、ステージ3とかステージ4って今この時期はあまり使わない方がいいんじゃない。
そう言われれば確かに。ではフェーズ4ということで、フェーズ4になるとゆうゆうさんは B プロ、ツイッター、ポドキャスト、シグナルとマットイングリッシュに変わってきました。
最後は B プロも始められたのね。もうフルバージョンという感じよね。
本当にそうですね。そしてこのフェーズが変わるごとに、おそらくゆうゆうさんの英語力も変わっているような気がします。例えばフェーズ2の時には、英語で本文を知りたかったことが何度かありましたがと書かれています。そしてフェーズ3の時には、本当に困ってしまいました、あれ?と思った時、英語で何と言ったのか音声で探さなければいけなかったから。なるほど。今は現在のフェーズ4で満足をしていますと、ゆうゆうさんの私とポトキャストの歩み、こちらがそんな風に結ばれていました。そしてメールの最後に、英語学習これからも続けます、私も JT さんと似たような動機なので。
JT さんの動機って一体何なのかしら。
私は知っています。ゆうゆうさん、最後にビジネス英語だからこその話題で本当に楽しいです、ありがとうございます。一体毎日どこから繰り出されるのかわからないようなトピック、大谷選手、この球打ち返せますか。
ねえマトさん、そろそろ本部に入ろうよ。
失礼しました。
サイボーグアマンガス。
何これ、僕たちの中のサイボーグってこと。
そうなんですかね、サイボーグですか。
Human interest in world-changing tech has always been at its peak.
だるまさんが転んだ、今の箇所の主語にあたる部分は has been の前までです。
Human interest in world-changing tech.
ここまで Human interest、 人間の関心、 interest in、何に関心があるのかというと、 World Changing Tech、 世界を変えるような技術に対する人間の関心、ここですね。だるまさん、主語がどうした、人間の関心が何だというんでしょう。
Human interest in world changing tech has always been at its peak.
いつでも always been at its peak. At its peak、 常にピークにある、常に最高潮に達しているということですね。さあ次の文章、少し長いのですが、お聞きいただく前に少しだけ Come to life、 これは生き返るとか活気づく、それから Prosthetic limbs、
Prosthetic、
人工の装具、ここから Prosthetic limbs、 これは義手とか義足のことです。それから Pacemaker、 こちらも登場します。このあたりを抑えながら次の文章をちょっと聞いてみてください。
Parts of that have come to life such as prosthetic limbs that gives more sensibility to a human than their natural abilityA pacemaker for patients with heart conditions, and now a human cyborg. Dr. Peter Scott Morgan.
世界を変えるであろうテクノロジー、その parts of that、 その一部が have come to life、 現実のものになっている。例えば
parts of that have come to life such as prosthetic limbs。
例えば prosthetic limbs、 義手や義足、そうした義手や義足は
prosthetic limbs that gives more sensibility to a human。
義手や義足はgives more sensibility、 感覚、このセンシビリティを与えている。 more ですから比較していますね。何と比べて
that gives more sensibility to a human than their natural ability、
人間が持つ Natural Ability 人間が本来持っている能力以上の感覚を与える義手や義足
A pacemaker for patients with heart conditions
心臓病患者のためのペースメーカーそしてここで登場するのは
And now, a human cyborg Dr. Peter Scott Morgan
人間サイボーグピーター・スコット・モーガン博士彼の登場となるわけです。
ピーター博士ってどこかで聞いたことがあるな。どんな人なの？
Dr. Peter was affected by severe life-altering diseases, such as amyotrophic lateral sclerosis, ALS.
ピーター博士は、was affected, 患ったんですね。Severe life-altering diseases, life-altering, 変える、人生を変える、人生を左右するほどの severe な、重篤な disease, 病気を患った。それは何かというと、such as
life-altering diseases, such as amyotrophic lateral sclerosis, ALS.
ALS と呼ばれる筋萎縮性側索硬化症、そればかりか。
And motor neuron disease, MND.
この motor neuron disease というのは、運動ニューロン疾患と呼ばれるもので、脳の運動神経のみ障害を受けることで発症する病気なんです。この病を患った方として、特に有名なのは、
Both of which also affected famed theoretical physicist Stephen Hawking.
この両方のディジーズを患ったのはそうです。あの有名な famed
theoretical physicist Stephen Hawking.
理論物理学者であるスティーブン・ホーキング博士です。ピーター博士もホーキング博士と同じ病気を患いました。それは何を意味するのかというと、This means
that Dr. Peter could only make facial and eye movements and other parts of his body, such as lungs, sense of taste and smell, and the voice box, were non-functional.
Peter 博士は could only make facial and eye movements. 顔や目を動かすことしかできないんですね。他のパーツは
and other parts of his body, such as lungs,
肺や
such as lungs, sense of taste and smell,
sense of taste and smell, 味覚や嗅覚
and the voice box were non-functional.
Voice box, 喉ですね、喉頭、声帯も機能しない。ただ、
However, his brain functioned normally.
ピーター博士の脳のファンクション、脳は正常に機能していました。2017年に彼の主治医は、
But in 2017, his doctors announced that he had only 2 years to live.
2017年に彼は主治医から He had only 2 years to live. あと2年しか生きられない。余命2年と宣告されました。さあここから
Thus began the journey of Peter 2.0.
こうしてピーター 2.0 の旅が始まったのです。
ピーター 2.0 ってどういうことなのかな？
ピーター博士の新たな旅立ち。そのピーター 2.0 の旅とは一体
?Dr. Peter's journey to transformation into a cyborg commenced in 2019.
今の箇所は随分頭の部分が大きかったですね。ドクター博士の journey、旅。どこに向かってのジャーニーなのかというと、transformation into a cyborg。サイボーグへの transformation、変身の旅。これが commence。
Dr. Peter's journey to transformation into a cyborg commenced in 2019.
始まるという意味ですね。Commenced in 2019. 2019年に始まった。変身前のピーター博士は
Before the transformation, Dr. Peter said
ピーター博士は何て言ったんだろう
Dr. Peter said, And when I say cyborg, I don't just mean any old cyborg.
ここわかった。私が言うサイボーグとは Don't just mean any old cyborg.これまで使われていた古いサイボーグという意味ではないってことだね。
その通りですね。
You understand?
そこまでは分かったけど。
But by far, the most advanced human cybernetic organism.
By far, はるかにってことだね。
But by far, the most advanced human cybernetic organism.
圧倒的に進化したサイバネティック。これは人工頭脳学という分野なんですね。最も進化した人工頭脳学の
Organism
生命体このサイボーグ生命体は
The most advanced human cybernetic organism ever created in 13.8 billion years
138億年という歴史の中でかつて作られたことがない生命体サイボーグだというんですね今年の4月の時点では
As of April 2021 Dr. Peter has officially completed his transformation into Peter 2.0
今年2021年の4月時点ではピーター博士は completed his transformation 彼の変身はコンプリートした完了したんですね into Peter 2.0 ピーター 2.0 への変身が完了したんです
一体どうなったんだろう。
新しいピーター博士は The New Peter。
The new Peter still can do some regular human functions.
新しいピーター、ピーター 2.0 は still can't do some regular human functions. 通常のいわゆる人間らしい機能はできない。つまりその部分はまだ機能していないということですね。
え、例えばどういうこと？
その機能というのは例えば
such as having dinner or going to the loo.
夕食をとったり going to the loo。
ルーに行くってどこに行くの？
ルー、これはトイレですね。食事やトイレに行くなど、まあ、こうした部分はまだファンクションしていないということですね。しかし彼は he feels 感じられるようになったと言います。
But he feels more human now more than ever.
彼が感じられるようになったものというのは human でしたね。人間らしさをこれまで以上に感じられるようになった。 more than ever、 これまで以上に。さあそれではここで1回目の記事本文を聞いてみることにしましょう。今日の記事、専門用語が並んでいて少しタフかもしれませんが、ピーター博士についてどのようなことが書かれているのか、その部分に集中して1回目の記事本文を聞いてみることにしましょう。よろしいでしょうか。今日の記事はこちらになります。
Cyborg Among Us. Human interest in world-changing tech has always been at its peak. Parts of that have come to life, such as prosthetic limbs that gives more sensibility to a human than their natural ability.A pacemaker for patients with heart conditions, and now a human cyborg, Dr. Peter Scott Morgan. Dr. Peter was affected by severe life-altering diseases, such as amyotrophic lateral sclerosis, ALS, and motor neuron disease, MND, both of which also affected famed theoretical physicist Stephen Hawking. This means that Dr. Peter could only make facial and eye movements and other parts of his body, such as lungs, sense of taste and smell, and the voice box, were non-functional. However, his brain functioned normally. But in 2017, his doctors announced that he had only 2 years to live. Thus began the journey of Peter 2.0. Dr. Peter's journey to transformation into a cyborg commenced in 2019. Before the transformation,Dr. Peter said, and when I say cyborg, I don't just mean any old cyborg, you understand? But by far, the most advanced human cybernetic organism ever created in 13.8 billion years. As of April 2021, Dr. Peter has officially completed his transformation into Peter 2.0. The new Peter still can do some regular human functions, such as having dinner or going to the loo,But he feels more human now more than ever. Dr. Peter calls this transformation equivalent to cheating death and thanks the growth in computing power for that. He believes his current living condition is more of a blessing than a curse.
1回目の記事本文をお聞きいただきましたが、いかがでしたでしょうか。ピーター 2.0、 ピーター博士の変身。現代がピーター 2.0 というこちらの書籍はすでに日本語訳されてネオヒューマン究極の自由を得る未来というタイトルで6月の後半に出版されていますね。さあ2021年4月にピーター 2.0 への変身を遂げた博士はこの変身、トランスフォーメーション、この変身についてどのように語っているんでしょうか。成田さん、その箇所をお願いできますか。
Dr. Peter calls this transformation equivalent to cheating death.
ピーター博士はこのトランスフォーメーション、変身を equivalent、同格、同じものであると。一体何と同じなのか。
Dr. Peter calls this transformation equivalent to cheating death.
Cheating death. チートってなんかカンニングとかそういう意味だったよね。Cheating death. なんだろう。
死を騙す。死ぬことを騙す。つまり死をごまかしているのと equivalent。同じであると、ピーター博士はおっしゃっているんですね。そして、ピーター博士は thanks。感謝しているんです。
Dr. Peter thanks the growth in computing power for that.
Computing power. コンピューターの演算能力。これが growth. 成長している、向上していることに感謝しているんです。
Dr. Peter calls this transformation equivalent to cheating death and thanks the growth in computing power for that.
そして博士は
He believes his current living condition is more of a blessing than a curse.
彼は His current living condition. 現在の生活状態。これは more of a blessing. むしろ blessing. 恵みである。than a curse. curse. これは呪いですね。呪われているというよりも、むしろ今の自分の生活状態は恵みであると信じていらっしゃるんですね。今回のピーター博士のピーター 2.0 への サイボーグ化プロジェクト。このプロジェクトが大成功して、ピーター博士がいつまでもお元気で、そんな願いを込めて、最後にもう一度皆さんと一緒に本文を聞いていきたいと思います。皆さんの中ですでにネオヒューマンお読みになられたという方がいらっしゃったら、感想などお聞かせください。それでは本日も大変にお疲れ様でした。
Cyborg Among Us. Human interest in world-changing tech has always been at its peak. Parts of that have come to life, such as prosthetic limbs that gives more sensibility to a human than their natural ability, a pacemaker for patients with heart conditions, and now a human cyborg, Dr. Peter Scott Morgan. Dr. Peter was affected by severe life-altering diseases, such as amyotrophic lateral sclerosis, ALS, and motor neuron disease, MND, both of which also affected famed theoretical physicist Stephen Hawking. This means that Dr. Peter could only make facial and eye movements and other parts of his body, such as lungs, sense of taste and smell, and the voice box, were non-functional. However, his brain functioned normally. But in 2017, his doctors announced that he had only 2 years to live. Thus began the journey of Peter 2.0. Dr. Peter's journey to transformation into a cyborg commenced in 2019. Before the transformation, Dr. Peter said, "And when I say cyborg, I don't just mean any old cyborg, you understand? But by far, the most advanced human cybernetic organism ever created in 13.8 billion years." As of April 2021, Dr. Peter has officially completed his transformation into Peter 2.0. The new Peter still can do some regular human functions, such as having dinner or going to the loo, but he feels more human now more than ever. Dr. Peter calls this transformation equivalent to cheating death and thanks the growth in computing power for that. He believes his current living condition is more of a blessing than a curse.
今から3年前の2018年にお亡くなりになったスティーブン・ホーキング博士は ALS を患い、そのためアイトラッキング、視線の動きで文章を生成し、コンピューターを使って発声させコミュニケーションをとっていました。今回登場したピーター博士はこれでは時間がかかるということで、自分のパーソナリティをデータとして AI に注入し、自分が喋りそうなことを文章としてAI が代弁してくれる、そんな仕組みを考えました。そうなると仮に本人がいなくなったとしても AI が自分の代わりに勝手に語り続けてくれる。時代の流れを考えた時に古代と現代ではその感覚が全く違います。昔の人たちは春が来て田んぼに稲を植え、夏になり秋になると収穫をする、そして冬を越してまた新しい春が来る。もしも昔の人に、あなたのおじいさんが亡くなったのはいつでしたか?と聞けば、きっと、ああ、あれは2年前の収穫の時だったかな、と答えてくるはずです。現代人であれば、ホーキング博士が亡くなったのは2018年の3月14日です、と答えると思います。古代の人は、春夏秋冬の繰り返される時間の中で生きてきた。一方で、我々は今、直線的な一本の線の上を歩いている。もしも今回のピーター博士のように AI に自分のパーソナリティを注入して AI が永遠に稼働し続けたら、その瞬間から我々は一本の線という時間の上で生活するのではなく、無限のループの中で生きていくことになります。実はアメリカではすでに新しい宗教は AI 教だと言い始めている人もいます。 AI が宗教になり得るのかどうか私にはわかりません。個人的にはあの線香花火が落ちる瞬間一番明るくなりますよね。あの細くて頼りない線香花火、有限の時間の中で燃え続ける線香花火に儚さすら感じる。皆さんは AI 派でしょうか、それとも一本の線がけなげに燃え続ける線香花火型でしょうか。シグナルメンバーの皆さんのコメントを楽しみにしています。それではまた次回お耳にかかることにいたしましょう。